ようございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、それでは FJ インタビュー始めたいと思います。今日はですね、アメリカで今も十何年パテントエージェント米国弁理士で働かれている恩田さんとインタビューを取りたいと思います。今日恩田さんにお話、聞きたい内容というのがパテントエージェントっていうのがどんな仕事なのかっていうのと、まあ、恩田さんの経歴ですねと、パテントエージェントにの仕事に向いている人っていうのはどういう人なのかっていうことですね。あとは知的財産を取り扱う仕事なんですけども、今後そのグローバル化が進む中ですごく大事になっていく仕事だと僕は思っているので、そこら辺のお話、あと最後にアメリカで働く上での楽しさとか、まあ、辛さっていうのかな、そういうのもちょっとお聞きしたいなと思ってます。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございます。
とんでもないです。
ですね、まずちょっと小野さんにお聞きしたいのが、あまり日本人で馴染みがない人も多いと思うんですけど、特に文系の人間はあまりないのかもしれないんですけど、はい、パテントエージェントっていうのは、まあ、どんな仕事なのかっていうので、まあ、仕事内容とあと、まあ、これは米国弁理士ですかね、日本語で言うと、
はい、
なのでそのパテントエージェントになるにはどういう、こう過程があるのかっていうのをちょっとお話しいただきたいなと思います。
はい、パテントエージェントは、日本の弁理士さんと近いんですけど、まあ、少し職域が違いまして、日本の弁理士さんは、特許庁との書類のやり取り、それから、法廷の方に立って係争を扱えるという、職域になるんですが、アメリカに来てパテントエージェントは、特許庁にあたる USPTO というところの、書類のやり取りの部分だけができることになってまして、まあ、法廷に立つには別にローヤーの、資格が必要になってきますので、まあ、ちょっと違いますね、はい。パテントエージェントになるにはですね、まあ、一応受験しなきゃいけない試験があるんです。パテントバーエクザムって言いますけど、これを受けるには、4年生のエンジニアリングの大学を卒業してるか、まあ、それに準ずる、単位を取ってる必要があります。で仮に文系の人でも、理系の科目をある程度必要数取れば、学位がなくても受験資格が一応生まれます。パテントエージェント試験を受けていただいて、まあ、合格すれば
一応なれる。
ただビザの関係もあるので、正確にはグリーンカードを持っている人は、パテントエージェントと名乗れることになってまして、
ビザ、
H1 ビザだとテンポラリーというか、
そうなんですね、
リミテッドリコグニッションというんですけど、そういうナンバーが渡されて、一応プラクティスしてもいいんですけど、パテントエージェントと名乗ってはいけないという、
そうなんですね、
はい、めんどくさい。
お話にあったんですけど、理系のバックグラウンドが基本的には必要なんですよね。は
い、まあ、だからエンジニアリングの、学位を持っていると、一応まあ自動的に、うん、ほぼ自動的に受ける
その受験資格がある。日本の弁理士さんは文系、理系はあんま関係なくなれる。
一応文系の大学で出ても受けられるはずです。はい、
なるほどですね。実際恩田さんが今パテントエージェントで活躍されてますけど、アメリカに来られて最初は MBA 大学、はい、ビジネススクールですよね、
はい、
でその後、まあ、卒業されて今パテントエージェントになってるっていうのは、まあ、僕がいろんな出会いの中で MBA 卒業さ、まあ、ビジネススクール卒業された方の中ではちょっと異色なのかなっていうのは感じたんですけど、はい、 その転機っていうのは転換期というか、
まず日本の会社で技術者をやってたんですが、はい、その時にアメリカに一度、まあ、社内留学みたいな形で来させていただいて、はい、それが終わって、まあ、海外のプロジェクトに参加する つもりでいたんですが、なかなかその機会がなく、はい、まあそこで退職しまして、まあ自分の人生は自分で変えようと思って、まあ
大事ですよね、
はい、MBA に、はい、行きました。で、まあ最初はマーケティングを志してたんですが、はい、まあちょっと挫折がありまして、でその時にまあ出会ったのが今の 前職のボスになります、はい、日本人の方ですけどね。でその人と会って、日本語英語喋れて、まあ、エンジニアリング
の知識がある
人を雇いたいということで、はい、まあひょんなことからこの業界に入ることになりました。
実際その僕もそうだったんですけど、僕も MBA のその専攻が国際ビジネスとマーケティングで、そのマーケティングに特化した仕事をしたいなっていうのはあったんですけど、同じ土俵でアメリカ人とか英語ができる、もうプレゼンがすごい上手いような人たちと争うのって結構、まあ、
ほぼ
厳しいですよね、はい、正直な話。
いや、もうブリリアントな連中がいましたので、はい、私もちょっとこれは無理だなという意識を持ちました。もちろんね、そういう風にやれる方もいらっしゃると思いますけど、まあ、
一部いますけど ね、実際それで僕の場合は、まあ、ずっと日本で職に携わっていて、で、まあ、日本人であることを、まあ、武器というかにしてアメリカに残りたいなっていうのもあったんで食品関係は受けてたんですけど、本田さんも同じような感じですかね。その日米両方、まあ、英語と日本語両方話せてっていう、その武器を、
ね、はい、それを使わないと、まあ市場での価値があまりないなというふうに考えたので。
実際その今ある手持ちの武器で戦うのってすごい大事ですよね。
まあ
その後どんどん入れていけばいいわけじゃないですか、
まあ、スキルはねそんなに身につきますからね、はい、ただ当時はもうキャリアチェンジだったので、やっぱり、日本語が話せることを武器にしないわけにはいかなかったっていう感じですかね。
なるほどですね、はい、あ、そういった経緯で、まあ、大学に経営大学院に卒業された後に、
はい、
まあ、いろいろこうあって今パテントエージェントになってると。
はい、そうですね。
でそのパテントエージェントのさっきお話で、まあ、書類のやり取りっていうのもあったんですけど、はい、仕事内容が、はい、僕この番組自体は若い子に発信、若い子向けに発信をメインでしてるんですけど、はい、その中で海外で将来働きたいなって漠然と思ってる人が結構、まあ、若い子がいて、
はい、
でいろんな選択肢があるじゃないですか。僕みたいに大学院卒業して、まあ、同じような経歴の仕事に就くのもありですし、全く違う仕事に就くのもありですし、それこそ今までの音声の中でスポーツ関係で働いてる人も、はい、音声撮らしてもらったりとか、はい、あとは NASA で働いてる人とかもいろいろいるんですけど、はいはい、
存じてますよ、
はい、いろんな選択肢がある中に一つの選択肢としてパテントエージェントっていうのも僕は全然ありじゃないかと思っていて、そのパテントエージェントの仕事に向いている、まあ、性格だったりとか人っていうのは本田さんがこうこの今の職歴の中で感じる、どんな性格の人が向いてるってのありますか？
なるほど。やっぱり、まあ、重要なことは、発明を取り扱うので、この発明が何かっていうことを、まあ、正確に理解しなければいけないことなんですね。でそのためにはやはりコンセプトごとに何がどうなって、新しい発明なのかという部分を、まあ、構成要素なんて言いますけど、構成要素ごとに、はい、理解する。でこれがちょっとできないとなかなか、難しいと思います。
は
い、
じゃあその、まあ、発明を取り扱う仕事じゃないですか、
はい、
ってことは多分いろんな専門用語とかも、
はい、
多分技術者さんって専門用語これがすごいんだよとか多分説明してくると思うんですよね、はいはい、特にすいません、仕事内容的、女さんの仕事内容ちゃんとあれだったんですけど話してなかったんですけど、日本の企業
そうですね、
はい、のアメリカ進出をサポートするのがメインの仕事です
か、ね、
その特許を出し
特許出願
が、
はい、ただまあ他にも付随する仕事があるのでそれもいろいろやってますけど、 まあ 90% 以上そういう感じです、うん、
はい、多分そういう技術者さんってすごくこう自分の技術をなんかこうテクニカルジャーゴン的な感じですごい言ってきたり、
はいはい、
で、あの多分話がまとまってないパターンって多いと思うんですよ、
はい、そうです、
それを受け止めてなんですかこの頭の中でマインドマップを描くというか、うん、ちゃんと整理できる人、
そうですね、
が結構向いてるってことです
よね。向いてる、そうですね、そこはまあ重要 なので、そういうことが苦手な方はちょっと難しいだろうなとは思います、
うん、はい。女さん最初から結構できたんですか？
ダメでした。
それどうやって訓練したんですか？
ね、これはその前職の日本人の方のボスに教わったんですけど、はい、まあ、それもちょっと苦労して、まあ、正直何をおっしゃってるのかもよく分からずで、おそらくですね、普通の方が見ると日本の特許明細書って暗号みたいなことが書いてあるんですね、
はい、
何ですかこれはこんな日本は聞いたことありませんっていう感じだと思うんですよ、
はい、
でそれも少しすると確かに慣れてはきます。ただ日米のプラクティスの差があるので、はい、日本のものだけ読んでるといつまで経ってもアメリカのプラクティスにはなれないので、
日本のその技術、申請した技術をアメリカにこう変換するってことですか？アメリカに通るように、
技術は同じですけど、結局、まあ、書き方とかその審査の仕方が微妙に違うので、
アメリカを説得させるように、
そうですね、まあ、ある程度はアメリカのフォーマットとかそのプラクティスに合った言い回しとか、うん、そういうものを利用しなきゃいけないんですけど、まあ、概念がちゃんと整理されてないと、USPTO の方が、分からん
と、分からん、
拒絶とか。
さっき実はそのインタビュー撮る前にお話しした中でエアコンの話があったじゃないですか。
エアコンの話、
冷える冷えない、
あ、はいはい、まあ、そういうことです、はい、結局日本では例えば、新しく発明されたエアコンがよく冷えるっていうことをに、発明として捉えても OK なんですけど、はい、その冷えるということ自体は作用効果というので、アメリカでは加味されない審査の対象にならない、
ならない、
なのです
ごい違いますよね。
そうですね、まあこれはやっぱり私の理解ではやっぱり多民族国家で、うん、なんていうんですかね、まあまあわかるだろうみたいなものを排除してきた、
曖昧なものではなくて本当はイエスノー、
そうですね、その歴史から一語一句正しく書く、
まあ、例えばその冷えるためにはどういう部品がどういうふうに作用してこうなってるみたいなのをちゃんと説明しないとアメリカでは特許は取れないんですよね。
だから冷えるかどうかなんて正直なところどうでもいいんです、うん、
あ、なるほど、
はい、だからそれがどう構成要素がどういうふうに作られてるかっていうことで、はい、まあそれ以前の技術と差があれば一応特許が取れる、
効果効能はどうでもいいんです
ね。どうでもいいです、はい、それがまあ効果ないものだとしても別に、まあ、一応まあそういう考え方ですね。
なるほどですね。今までは、今までの話は、まあ、現在までのその特許の、まあ、知的財産関係の話だったんですけど、
はい、
将来的にあくまでこれ僕の意見なんですけど、まあ、ボーダーレスなんてグローバルの社会になっていって、知的財産ってすごく大事になっていくというか、もっと重要性が出てくるんじゃないかなと思うんですよね。ただその一方で AI 化が進んでいって、ある程度その情報処理だったとかは機械がやるようにもなっていくのかなっていうのは思うんですけど、本田さん的には将来的に、まあ、多分今後パテントエージェントの仕事に付き合いになっている人も、もしかしたらこの仕事将来あるのかないのか分かんないっていうのもあると思うんですけど、僕は絶対なくならない仕事だと思ってるんですよね。本田さん的にはどういうふうに、
AI のものが一体どうなるかっていうのちょっと、ね、予想がつかない
です、ね、
まあ、でも先制商売はかなり淘汰される部分があるとは私も思います、うん、で特許自体は私も大事な考え方だと思うんです。まあ、特許の元々の考え方は公開する、はい、つまり公開、
はい、公開、
つまり新しい技術ができたら世の中に知らしめなさい、はい、その代わりあなたに独占的な権利を与える、これが技術革新のために必要なんです、はい、隠さないでくれと、どんどん世の中に出してくださいと、そうするとどんどんどんどん物事が進んでいくから、はい、 これを全いろんな会社がこう隠してしまうと技術が進歩がなくなってしまう。でこれがもともと特許の考え方
なんです。あ、そうなんですね。
なので通常は20年の権利を与えますけど、うん、はい、その前に権利が取れる前に公開が行われる、まあ、それは出願から18ヶ月で行われるんですけど、まあ、それが特許制度の考え方なんですね。で私は誤解を恐れずに言えば、はい、特許制度にはちょっと懐疑的で、はい、まあ、私が仕事しているので変な話なんですが、まあ、今までの特にアメリカの特許制度はこれで本当に価値があるのかというような疑問は常に持って、まあ、それは何事も疑問に持つようにしてますけど、はい、まあ、おかしな話だなと。つまり出願から、まあ中間処理って言いますけど USB 程度の書類のやり取りがあって最後権利化が行われるまでに100万円もお金をかけて取ってるのに誰一人何も保証しない、これが素晴らしい特許ですって保証しない、このこと自体はどう考えてもおかしいと。だから例えば家で、何ですか、屋根の修理に来てもらって、はい、屋根の修理に100万円かかりました、でも保証はありません
と。水増しかどうか保証しないよと。
こんなものが世の中にはないと私は思うので、まあ、特許制度自体はちょっとおかしいなというふうに思ってます。ただ、まあ、世界戦略的に企業がどうしても特許を取っていかなきゃいけないのは、まあ、そういう方向ではあると思いますけど、
某あれですよね、某リンゴのマークの会社とかあるじゃないですか、はいはいはい、あ、それもあれは国ごとに特許を取らなきゃいけないんですよね。例えばオーストラリアで取るとか、
はい、
中国で取るとか、
はい、特許はまあ根本的には国 の、 あの一国一国っていう考え方の、ただ、外国、例えば日本で最初にちょっと特許出願するとですね、はい、そこから1年間はあのプライオリティといって、優先的にあの別の国で、特許出願ができることになっています。その間に誰かがアメリカでこっそり出願したところでそれは排除できることになってるんですね。そういう制度なんです。
あのそれは一応それは守られてるんですね。
で WTO 加盟国は一応それで守られてる。1年過ぎてしまうと今度これが自分自身のものが先行技術になってしまうので、はい、それで拒絶っていうことになる。1年以内にしなきゃいけないんですね。まあそんなあのテクニカリーにはまあそういうことはあるんですけど、はい、でまあそうですね、で
さっきの、まあ、基本的には 何百万円もかけて申請するのに保証されてないということで、保証されるのは実際裁判が起こって戦った時に、
そうですね、
守られるかどうかって、うん、そこの時点でしか分からない、
そういうこと、まあ、最終的にはもう、うん、誰も分からないっていう状態なんですね。だからまあ業界では、まあ、うさんくさいようなこともやっぱりありますよねだって誰も知らないんですから、うん、ですからまあ訴訟になって、特許訴訟になって、これはこれでものすごいお金をかけてでやってみてようやくどっちが勝ったか分かる、うん、でも原告もあの被告も結局あんまり儲からず、うん、儲かるのは牢屋だけっていうようなことが起こるので、
そうですよね。企業同士は戦ってすごいお金払ってもう女 1日2日で終わるようなもんじゃないじゃないですか。1ヶ月とか 2年とかすごいかかってやってお金かけて、で負けたら負けたであれだし、勝っても勝ったら勝ったでまたお金かかってるから
大変なことです。
でそれぞれの、まあ、弁護士さんロイヤーが、まあ、
まあ、ロイヤー丸儲けみたいなことは言われますもんね、はい、まあそのこと自体は私は
まあそれが仕事ですからね、
何かおかしいというふうに感じますし、うん、まあ、その発明する企業さんの方も当然これはおかしいって思ってると思いますの です、ね、ただ取らざるを得ないっていうような状況で皆さん特許を取ってるんじゃないかなと、はい、なのでまあそんなところが、まあ、私は今自分でね会社を起こしてやってますけど、そういうところは常に気にかけてます、
はい、実際じゃあ今後どうなんですか、まあ、特許自体は絶対なくならないじゃないですか、グローバル的にも、はいはい、仕事的にはじゃあ、専門職で少し内容は変わってくるかもしれないですけど、
そうですね、ですね、なくならないとは思いますけどね。
特に、まあ、日本人からすれば特 隣の大国がいろいろ勝手にあのパクるわけじゃないですか。
はいはい、
どんどんどんどんいろいろと。
まあそれはね、やっぱり日本でもそういうことが起きてきたと思いますし、まあ、アメリカの会社だってそういうことをしてるところもあるでしょうし、だから知的財産という意味では守られなきゃいけ、やっぱ公平ではあるんですよ、本来ね、本来公平だと思う。ただその特許の、まあ、訴訟の歴史とかをいろいろ見るとあまりにも矛盾しているので、例えば AI で本当に処理できるのかっていうような、
すごい複雑なことが、あ、そっか、彼 AI が考えられる範囲を超えた矛盾点がたくさんあるわけです。
そうですね、多分そうなると思いますよ。私が聞いててもそれはおかしいだろうっていうような訴訟とかもあるんですけど、でもまあしょうがないかなっていう。
事務処理は AI でできますよね、その処理を集めたりとか。
おそらくそうです
ね、多分そこら辺まででしょうね、はい、今のところ AI ができるのは、
はい、
なるほど、じゃあ最後の質問なんですけど、はい、あのアメリカで、まあ、もうアメリカ来られて17年ですかね、
はい、
本田さんは、
はい、
でまあ、13年今の仕事されてて、
はい、
その、まあ、日本でも働かれてたということで、
はい、
日本とアメリカの仕事の環境の差とかあると思うんですけど、その違いというか楽しさだったり、アメリカで働く楽しさとか辛さ、はい、まあ、辛さも、
はい、
あの正直若い子に言った方がいいんじゃないかなって、僕の意見はあくまでも意見なんですけど、
まあ、あの競争っていう意味では、まあ、やっぱり競争社会だと思いますし、あの大変な部分はありますけど、まあ、本来それは日本でもそうあるべき、
あるべきですね、
もちろんそうなんだと思いますよ、うん、ただまあそれがなんか、ま
あ、ちょっと
曖昧になってる部分はあるんでしょう、うん、私が一番いつも気にかけるのはやっぱり健康保険制度で、やっぱり国民健康保険や、まああの健康保険組合ですね、はい、厚生あの会社のね、そういうものが充実しているという意味では日本の方が安心して働けるだろうなと思います。
それは本当感じます、
あまりにもあの医療制度がおかしい、
おかしいです
よね、
高すぎですよね、
高すぎますしね、なんかその保険会社があまりにも牛耳りすぎてるんで、うん、なんかこんなシステムではやっぱり怖くて生きていけないなというところはあります。
本当ちょっと具合悪いなって時に日本だとパッと行けるじゃないですか、内科、はい、内科とかに、はい、こっち行けないですよね、
行けない
です いくら
そう、私ね、ま、ちょっとあれが離れますけどね、はい、一度あのアレルギーでちょっと死にそうになったことがあって、
はい、
もう高熱が出て顔がパンパンに腫れて、はい、フラフラになって体中かゆくてもう寝れないんですよ、毎日3時4時まで寝れなくて、はい、で朝起きて会社行って一応ちょっと仕事して、はい、午後また帰ってきてみたいな感じだったんですよ。でもうある日もうどうにもならないと思って救急病院行ったんですよ。で救急病院で30分くらい待たされて、はい、中入ってまた20分くらい待たされて、でようやく出てきたのがあのレジデントのなんか研修医みたいな方が出てきて、はい、でいろいろ問診して症状も見て、はい、何言うかなと思ったら、これはアレルギーですねって、いやいやそれは私は
分かってるんだと、
いいから薬くれよっていう。でそれはほらジェネラルな、ね、はい、お医者さんでレジデントだと、で専門医にかかんなきゃいけない、
今度スペシフィックの方行かなきゃいけないですもんね。
そ、でその予約が取ったら1ヶ月後なんですよ、うん、1ヶ月後
わおかしい、本当そうです
ね、おかしいですよね、うん、でもね、まあその一時が万事ですけど、そういう保険制度は私はどうかなとは思ってます。
実際あの歯医者さんとかでもあるもまあ分業化されてるというか、あの歯を抜く人とか全あの別々それを処理する人とか全部違うじゃないですか。
そうですね。
でじゃあ今度抜いたら、綿を詰めとくんで3日後来てくださいとか1週間来てくださいとか、
いや今やってよって、
ね、今やるよって感じなんですけど、
そんなに休んでらんないです
ね、はい、
まあ、いずれにしても健康保険制度はいつも気にしてます、あの子供もいますので、まあ何かあったらね、日本に帰って国民健康保険に入ったらいいやっていう気はやっぱりどっかであります、
ね、ありますよね、それは、
はい、
確かにそこは考えとかなきゃいけないですよね、
そうですね、またアメリカ社会にいるにはやっぱり我々はマイノリティなので、そういうこともやっぱり気になりますし、
ちゃんと知っとかなきゃいけないですね、まずは、
はい、まあ、あと子供の学校のこととか、うん、まあいろいろありますね。
僕はもちろんまだ子供がいないんであれなんですけど、 アメリカってその学区によって全然教育レベルが、
うん、違います。
違うじゃないですか、はい、
で行くとこ、あの学区のいいとこ行くと必ず高いんです。
ですよね、
はい、全てが、まあ、困ったもんですね。でまあ逆にいいところっていうと、まあ、私はやらなくていいことをやらなくていいようにできてるので、それはアメリカの方がいいと思います。
日本は本当にどうでもいいことを、どうでもいいレポートとか
会議とかね、
多いですもんね、
ああいうものはやめた方が、もうとにかく自分がやらなきゃいけない仕事に、
まあ、フォーカスできますよね、こっちは。
そうですね、そればっかりをやれるような体制になっているので、それは私は非常に合理的で、仕事はやりやすいと思います。
そうですね。すごい合理的、まあ、全てじゃないですけど、ある程度ものはもう合理的に出来上がってますよね。
はい、そこはいいところですね。
あとあのこれは僕はよくアメリカ人の友達にも言うんですけど、日本はミーティングの時間、例えば朝8時半からやるって言ったら1分でも遅れたら怒られるわけですよ、はい、ただ終わる時間一切決まってないんでいつまでやるんだと。これは
これだけどアメリカでミーティング、まあ、私はあのミーティングらしいミーティングね、はい、あの前職でそういうのなかったんですけど、例えばビジネススクール行った時もミーティングとかあるじゃないですか、はい、学生同士で結構時間にルースですよね。
スタート時間めちゃめちゃルースなんですよ。でも終わる時間だけは俺次の予定があるから早く終わらせろって言うんですよ。
なんかあのタイムイズマネーとか言って、はい、なんかもうアメリカ人が受験に厳しいみたいなイメージがあるじゃないですか、まあ、ちょっとアメリカ人って一般的に言うのもなんですけど、はい、あの意外とそうでもないですよ。
意外とそうでもないですね、まあ、きちっとしてる人は本当すごいきちっとしてますけど、ただ10分前行動って日本人ぐらいじゃないですか、はい、
あんなに時間ぴったりないですよ、
ね、ないですよね。
それはねやっぱりちょっと逆にびっくりした、うん、感じですね、そうですね。だからまあ、 あの効率的だなっていうのはすごくいつもそう思ってます。
確かに効率的な部分すごい多いですね、アメリカは。
はい、もう今うちの会社でももうやらなくていいことはやらないっていうことで、あの常に言ってますから。
多分そのなんですかね、きちきちっとしたのが嫌な人は向かないですよ、多分アメリカ来ても。
そうかもしれないですね、
もう断る勇気ってすごく大事じゃないですか。
いや私もそう思います、
日本人はそれがまずできないので、
うん、あれもこれもってなっちゃう。
そうなんです、なっちゃうんで、あとあの先輩が残ってるから帰れないとか、
まあちょっとはないですね、はい、こちらでも、ね、
こっちはないですよね、うん、まあ、そこら辺も含めてちょっとまあ大きな違いは確かにありますよね、
なんかこうタイムイズマネーって言ってるのってなんかこう自分の時間のことばっかり言ってるような気がしますけどねまあでもそれは私の知ってる人だけかもしれないね。なんか不思議な感じ、
不思議な感じは確かにしますね、うん、なるほどね。いやでも本当今日はありがとうございました。
であ
のパテントエージェントって仕事自体、
はい、
あの僕も日本にいるときあまり馴染みがなかったので、はい、こういう仕事があるっていうのを、特に海外で日本人も働けるんだよっていうのを、はい、日本の若い子には知ってほしいっていうのは僕の気持ち的にもあるので、特にこういう仕事って日本人結構向いてんじゃないかなと個人的には思うんですよね。
なるほど、
真面目なデスクワーク向きな人もそこそこいるんで。
そうですね、
であの数学とかをすごい日本人っていうのを学ぶんで、そういう整理するとかロジカルに考えるってある程度得意な人多いと思うんですよ、
はい、
なので結構僕はいいんじゃないかなと思うんですよ、日本人は。なので
まあコミュニケーションの悪い人がすごく多いのでなんかそういうところもちゃんとできる人はいいかもしれないですね。うん、なんかコミュニケーションのひどい人多いんですよ、本当に本当に多いんです本業界なので。まあ、我々だって例えば PTO の役人とこう、ね、審査官というんですけど、はい、審査官とこう電話でやり取りとかあるわけですよ、うん、そういうのもすごい下手くそな人とかいるので。
あ、そうなんですね。
もうなんかそれこそ怒鳴り散らしたりね、牢屋の側が、うん、そういう人とかもいるんですよ。そんなことしたって意味ないんですけどそれとかお客さんとちゃんとまともに話せなくてとかいるので、うん、まあ、そういう部分ができるっていうことはまあいいことだと思います。まあでもそれはね、どの業界も一緒じゃないですか。まあ、私はあのビジネススクールでやっぱりそれが一番重要だなって思いましたから、コミュニケーションがちゃんとできない人は、
あ確かに、
やっぱり他の人と仕事できないので。 別にね趣味の話とかそんなことしなくてもいいんですよ、うん、でも仕事の話をきちんと話して、ね、いついつまでやるとかそういうことができる人はやっぱりチームワークができる人で、仕事はまあね大概チームでやるもんです
から、まあそうですよね、
だからそうでなきゃもう個人事業者でいいわけじゃない
ですか。そうですね、一匹狼でも個人事務所でやるしかないですもんね。
なのでまあそれはやっぱり重要だと思いますけどね、うん、
なるほど、
はい、
いや本当今日はありがとうございました。
とんでもありません。
わざわざあの仕事あ終わった後お時間いただいて、
とんでもありません。なんかこんなことでお役に立てるとはあまり思いませんけど、
またねこの音声を聞いて僕は例えばこれ100人聞いて一人でもあじゃあちょっとこんな仕事があるんだってアメリカにちょっと行ってみようかなとか思ってくれる子が一人でも生まれればいいかなと思ってるんで、まあ、要はもう僕の人生のテーマって絶対後悔したくないっていう、なんかやりたいことがあったらやった方がいいよっていう感じなんで、この音声を聞いて一人でもなんか若い子が人生変えてくれたら僕は、
ね、やっぱり一回だけの人生ですからね。
そうなんです
よ。いや私はねアメリカに来ること自体が素晴らしいとは思ってない。
思わないんです、僕も、やりたいことがもしアメリカにあんだったらアメリカの、
そうですよね、
ヨーロッパでもアフリカでも、
それはドメスティックで完結しても別に
いい、別にいいんですよ、どこでも、日本でも、日本にいるからこそできることってあるじゃないですか、
ただアメリカこういうふうになんかチャレンジしに来たのでやっぱり
受け入れる土壌ってありますよね、アメリカって。
まあそうですね、
チャレンジャーには、
まあ今のトランプさんがねどうするかちょっとまだまだ不透明ですけどね、ただやっぱりチャレンジしに来たので、
そうですね、
まあ、そのチャレンジは続けたいと思ってますけどね、うんうん、でもアメリカでもいいし日本でもいいし
別にどこでもいいですもんね、
まあ、そうですよね、どんな仕事でもやっぱりチャレンジなんていうこと言ってますけど、まあ、
毎日自分の人生は自分で決めないといけないですからね。
そうですね、そうですね、それはそうですね、うん、後から文句言ったってしょうがないです
よね。そうなんですね、
だから失敗してもやってみようっていう気があればまあいろいろチャレンジできるんじゃないでしょうかね、うん、まあなんでこんなことになったのかよく分かりますけどね。
僕もなんだかんだもう 10年目ですからね。
ああそうですか、
はい、
10年ってことは2008
年に来たので、
ああ9えあそういう、ね、
9年目かね、はい、
私はちょうどテロの年ですから。
2001年
です ね、もうあの日はペンタゴンシティでペンタゴンの駅を使いましたから、朝一まだ電車走ってたんですよ。
あれペンタゴンだったら作りましたよね。
そう、あれも10分前の電車に乗ったんですよ。
え
すごいでしょ、生き証人、
生き証人じゃないですか、あのロケットが飛行機がわからないと言われているロケットだろうっていう
そんなこと言ったら誰が見てるかわかりません、ね、いやでもそうそうなんだ、長いですね。
いや本当ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。